ちらの音声は横山信弘の絶対達成する話の第2部です。横山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
第1部ではプロフェッショナルとの交流を通じて、横山さんがこう身に染みてお感じになったことを共有いただきました。第2部ではこちらに対して最低必要選択肢という概念を持てというメッセージですね。
そうですね、
はい。
絶対達成バイブルとか、まあ、書籍でいうと絶対達成バイブル、そしてそうか、絶対達成バイブルでいいですよね。
はい、そうです。
あと絶対達成プライムの、教材の中で、まあ、これは絶対に見ておいてほしいという絶対達成クレドというのがあるんですけども、
はい、
そこにもかなり、私が喋ってるシーンがあると思うんですが、最低必要努力投入量という考え方があります。
はい、最低必要努力投入量ですね。
そうです、そうです。だからこの何かをする上での最低限必要な努力投入量って分かってますっていうことですよね。
なるほど、はい。
そうだからそれが分かっていないと、いや頑張ってます、努力してますって言っても、いや全然足りないじゃんっていうのがありますよね。
何かこう、資格試験の取得みたいなイメージでしょうか。
もちろん、そのことで例えることが非常に分かりやすいですよね。公認会計士とか税理士だと一応3000時間とか書かれてあるわけですよね。
はい、
だから3000時間がまあ最低ライン、まあ、目安。もちろん基礎力がすごい人はね、2000時間でもいいかもしれないんですけど、ただ300時間勉強してもすごい時間じゃないですか。
はい、
300時間すごい勉強してんねってなるんだけども、全く最低必要努力投入量に達してないんですよ。だから努力してますって言ったら、そりゃすげえ努力してるなと思うんですけど、でもそれって自分が目指す姿、目標である資格合格とか、あるべき姿、ありたい姿、このあり方ですよね。このあり方に到達するには全く足りないっていう話じゃないですか。
はい、
だから努力してるかしてないかっていう二者択一で考えたら、ほとんど努力してない人なんてこの世にいないと思うんですよ、ビジネスパーソンの中で。だからそれが最低必要努力投入量に達してるかどうかっていうことは、まず最低限必要ですよね。最低必要努力投入量やってるからといって評価されるわけでもないわけで。ですからまずは一つの物差しとして、最低必要努力投入量っていうのがあるのか。だから余剤管理でいうと、目標の2倍の余剤を仕込むっていうのがあるんですけど、この2倍でいいのかどうなのかってよく聞かれるんですよ。でそれは目標が達成してみないことには分かんないんですよね。だからまずは2倍からいきましょうという話。
3000時間みたいなものですね。
そうです、そうです。だからその2倍まで全然ありませんと、じゃあまず一旦2倍仕込めばいいじゃないですか。だって考えるだけじゃないですか。考えるだけですよね。なのでまずはそれでやってみて、いや3年4年余剤管理やってきましたけど2倍じゃ足りないってことが分かってきましたっていうのも一つの発見なんで、まあ、平均でどれぐらいだと達成しますっていうと、まあ、2.7 か 2.8 ですね、うちの会社で言うと、とか。じゃあそれを最低必要努力投入量、つまり御社におけるその、適正余剤規模っていうんですけど、まあ、それは 2.8 とか、まあ、もっと分かりやすくやった方がいいんで3倍にしときますかみたいな感じですよね。だからまずは達成しないとしょうがなくって、余剤の2倍を仕込んでも全然達成しませんって言われたら、いやだったら3倍にすればいいだけの話じゃないですかという、それだけの話ですよね。まずは最低必要努力投入量を見つけていかない限り、再現性ってないじゃないですか。再現しないですよね。だからこの絶対達成バイブルとか絶対達成クレドという書籍とか教材でかなり私が力強く言ったんですけど、今回の場合はレパートリーとか選択肢という話なので、はい、私漢字が好きなんで選択肢にしたんですけど、まあ、レパートリーと選択肢はちょっと、ね、言葉の意味が違うんですけどね。でもまあなんか意味が分かっ 意味を分かってくれればいいので、う
ん、はい、
ですから何らかのそのことをしたいとするじゃないですか。例えば新規開拓がなかなかできないんだよねって、なかなかその新規のお客様のリストが作れないといったときに、じゃあリストを作るための手法って何がありますっていうのがあるじゃないですか。
うん、
うん、選択肢ってどんだけ持ってますという話ですよね。なかなかないですよねじゃなくって、いやリストを作るためのやり方、お客様の情報を集めるやり方ってどれぐらいのレパートリーありますという話ですよね。だからその範囲、レパートリーの範囲って言いますけど、まあ、レパートリーっていうとね、私は本当にカラオケが好きじゃないのででもまあね、よく、ね、カラオケとかやられる方はね、どれぐらいのレパートリー持ってるかとかってあるじゃないですか。そういうのと同じなんですよ。
はい、
うん、だからその新規開拓をする上では、うちの業界だったら、まあ、これしかありませんねじゃなくって、いろいろ研究していけばいいわけですよね。だから部下のやる気が、ね、なかなか上がらないって、それが本当にそうだとして、じゃあどうやったらやる気が上がるんだろうって考えた時に、そのための行動レパートリーってどれぐらい持ってますって話なんですよね。
なるほど、はい、
うん、
は
い、こうやって観察していた時に、いや何してんのってあるじゃないですか。部下のやる気を上げるために何やってんだっていうのがあるじゃないですか。でグダグダ言ってる前に何かやれって言えばいいじゃないですか。それ言ったんっていうのはありますよね。
はい、
うん、でその言い方もありますし、直接言うのか、それとも権威性の高い人に言ってもらうのか、アタックスを使うってこともありますし、この書籍読んでみろっていうこともあるじゃないですか。
もう今あげるだけで4つね、4つ5つパンパンパンとレパートリーを出していただきます、
ね、そうそうそうそう、はい、で、うん、相手によって何が効くかって変わってきたりしますよね。
そうですね、はい、
うん、それはお客様もそうで、
え、
うん、だからこのお客様に対してしっかりクロージングしたいんですって言っても、あ、このクロージングのやり方ではうまくいかない、じゃあこっち行くかとかね、うん、これでもダメならこれ行くかみたいな、
はい、
そういうものじゃないですか。
うん、
なんか一発勝負で考えてますっていう話ですよね。
はい、
うん、これがダメならこれだし、それでもダメだったらこれだっていうもの、
うん、
だからその癖があるんであれば、なんかあの、うん、うまくいかないことがあった時に、これさえあればなんかうまく効くみたいな処方箋を教えてくださいっていう質問には絶対ならないと思うんですよ。
そうですね、うん、はい、
そうです、そうです、はい、だから第一部でもあのお話をしたと思うんですけど、いろんなプロの方と同じ分野ですよ。だって営業とか、まあ、営業マーケティングって言っても、まあ、ほぼ営業ですけど、
はい、
自分よりも大ベテラン、あの大塚先生みたいな方であったりとか、で最近すごく有名になってきた、そのさっき言った今井さんみたいな人、
うん、
もうほぼ同じなんですよ、
うん、
なかなか若い人が、ね、やる気にならないんですけど、どうしたらいいですかって、ね、質問されると同じような答えになっていくわけですよ。こういうケースだったらこうですね、だけどもしそれでダメだったらこっちじゃないですかとか、横山さんどう思いますって言ったら、あ、私だったらこうですね、あ、それもありますよねとか、あ、今井さんが言ってることもよくわかりますって、私は違いますねみたいなことはないわけですよ。だいたい、あ、それも試しますよねとか、あ、それもやってみますよね、まあ、私はどっちかというとこっちから行く方ですけど、あ、でもそのケースって相手がこういうケースだからでしょって言ったら、あ、確かにみたいな、こういうケースだったらこっち行くじゃないですかって言ったら、あ、あるあるみたいな話になっていくんですよ。だからいろんなやり方でそのあり方目指す、だからあり方っていうのは固定してるんですけど、やり方は変動していくわけですよ、常に。
なるほど、はい、
だからここのそのなんか関係、繰り返しますけど、あり方は固定でやり方は変動していくわけなので、これがダメならこれ、これがダメだったらこれみたいに、どんどんどんどん試さないといけないですよね。で行動分析学で行動レパートリーっていう言葉を使うみたいなんですけど、
はい、
今は私あのスクーという、生放送授業かな、1ヶ月に1回スクーというところで授業やってるんですけど、
はい、
そのタイトルがポジティブサプリというものなんですね。
はい。
うん。で、インパクトかける回数によって思考プログラムは変わっていきますので、毎月毎月このポジティブサプリという授業を受けることによって自分の思考、ポジティブ思考がメンテナンスされていく、うん、ちょっとネガティブな人が、まあ、サプリを飲むような感じでポジティブになっていくからみんな来てねっていう、これが売りなんですよ。
うん、なるほど、はい。
うん、でポジティブになってる人ってどういうメリットがあるかっていうと、これが一つのメリットで、はい、行動レパートリーが増えるんですよね。
なるほど、はい。
うん、だからネガティブな人って行動レパートリーが少ないんですよ。
うん、
だからなんか壁にぶち当たった時にもうダメだ、もう私はダメとか、そうやって思っちゃう、うん、もう先が見えないとか、
うん、
でも周りからするといやいやいや、そんなことないじゃんみたいなことあるでしょ、
うん、
もう私ダメよとかって言われても、いやいやそんなことないでしょ、こうしたらいいじゃん、ああしたらいいじゃんって言っても、いやそうしてもね、どうせダメだってっていう、こういうネガティブ思考な人、
うん、
行動レパートリーが少ないっていうんですよね、うん、
すぐ手詰まりになる感じですね、
うん、ああそうそうそう、手詰まり感、
うん、
だからどっちが先かっていうと、どっちも先っていうことがあって、行動レパートリーが少ないとネガティブになっていく、ネガティブになっていくと行動レパートリーも少なくなっていく、
うん、
つまり行動レパートリーとかその選択肢を増やすことによって、ひょっとしたらちょっとネガティブな人はポジティブになるかもしれないじゃないですか、
うん、
だってまだ可能性はあるって思えるわけでしょ。
そうですね、はい、手詰まりだったのが、うんうん、まだこの打ち手というか、うんうん、まだこの手が打てそうだなっていうのが増えていくわけですもんね。
そうですそうですそうです、
うん
うん、だって今なんてもう本当に多様化の時代なんで、多様性の時代なんでね、これしかダメっていうことなんてありえないわけですよ、
はい、
うん、ですからそれは部下を動かすこともそうだし、お客様にね意思決定していただくこともそうですよね、
はい、
なんか岩山さんもそういう経験ってありますか？
そうですね、それこそこの、まあ、1年半ぐらいですか、よく、はい、ちょっとそれこそね、筋があんまり良くない質問なんじゃないって私が個人的に印象を受けてしまう質問をいろんな方からいただくことがあったんですね、
はいはいはい、
それが何かというと、
うん、
このコロナ禍でお客様がこう来てくれるなというふうに言われます、
うん、ああはいはいはい、まあね、
でも会えませんと、
うん、
どうしたらいいですか
あ、なるほど、そうですよね、もうコロナ禍においていやちょっと来てもらうのは困ると、それは当然ね、うん、行ってくるお客様も多いでしょうけど、じゃあ行けないんだとどうしたらいいっていう、どうもこうもって考えろって話ですよね
いや
なるほどなるほど、
うんうん、ただね、
うん、
ちょっといやどうもこうもっていうのが本当に一言いやそう笑っちゃいけないんですよ、向こうの方もすごくやっぱり真面目にご質問くださるんですけれども、じゃあそれこそね、先ほどお話のあった、じゃあこういう選択肢って考えました、うん、っていう、
うんうんうん、
こそね、もちろん全部が全部のお客さんっていうわけではなくて、じゃあそのどれぐらいのお客様が来てくれるな、うん、あんまりちょっと来ないでって言っておられるんですか、それがね、うん、半分なのか9割なのか、うん、それとも1割なのか、うん、でそのご質問くださる方も営業ではないんですよね、どちらかというとこう、はいはい、営業をマネジメントするようなコントロールタワーの方、
うん
だったりすると、うん、うちの営業がこう言ってますと、
うん、ああ営業の部長さんとか課長さんとか、
そうですそうです、経営企画の方である、そうです
そうですね、経営企画の方とか、
そうですそうです、はい、からうちの営業がこう会えないって言ってるんです、どうしたらいいですかっておっしゃるのでじゃあまずその営業の方がおっしゃってるのは、 そのどれぐらいのお客様の話なんですかっていう、まずは数字、
うん、
1割の方なのか、それとも9割のお客様がそうおっしゃってるのか、
うんうんうん、
で言っていくと、いやちょっとそこは分かりませんと、
うん、
じゃあまずはそこもちょっと切り口としてねあるかもしれないですねっていうお話をしつつ、じゃあ、うん、オンラインっていうお話をしたんですかっていうと、じゃあオンラインの話をしてますと、 じゃあそのしているっていうのはどれぐらいのお客様に、やっぱりね我々もこう数字だとかでお話をするさせていただくので、どれぐらいのお客様に対してオンラインの商談っていう打診をしたんですかと、
はい、いや
ちょっとそれも分かりませんと、は
いはい、
じゃあそのただオンラインもなかなか相手のお客様が、まあ、大手だったらあれなんですけど、うちのお客さんはどちらかというと中小零細なので、オンラインっていう話をしても受け入れてくださらない、うんうん、じゃあ受け入れてくださらないお客様ってっていうどれぐらいの方に打診をして、どれぐらいの方から、うん、ちょっとうちじゃ無理っていうお話があったんですか。
はい、
でそのオンラインの打診っていうことは営業マンがしたんですか、それとも営業の部長さんから打診いただいたんですか、うんうん、っていうと、
はいはい、
ね、それこそ先ほどあの権威性の、ね、ある方が言うのかどうかで、ね、相手の意思決定がやっぱり変わってくるっていうお話だったと思うんですけど、
はい、
そこはどうですか、はい、組織戦で臨んで、ね、組織営業でやっておられますかっていうと、いやっていうんでじゃ あのまず今大変僭越ですけれども、本当にお客様と会えないというのであれば、
うんうん、
今伝えたような切り口をまずやってみましょうかっていうと、うーんって言うんですよ。なので今日のね、あの冒頭の大塚さんのお話じゃないですけど、これさえあればうまくいくっていう、うんうん、多分皆さん魔法の薬というか、
はいはい、
がきっとお求めだと思うんですよ。なのでそれこそあのエンタメ的にお答えするのであれば、これやったらうまくいきますって私も言いたいんですけど、そんな簡単じゃないので。
そうですよね、本当に相手のことを思ったら、まあ、そんな、ね、軽々しくあの解決策って出せないですよね。
そうなんです、はい、なのでちょっとやっぱりいろんな要素でこれはやってみましたか、こういうふうなケースだとどうですかね、うん、っていうお話をしてしまってだなっていうこの、はい、ことはこの1年半ではよくやっぱりありました。
本当そうですね、その事例って一番分かりやすいかもしれないですよね、はい、
うん、
今聞いてて思ったのは階層があるかなと思ったんですよ、
はい、
例えばその選択肢の階層なんですけど、
はい、
例えばそのお客様とお会いできない、お客様とお打ち合わせをしたいとか商談したいっていう話だと思うんですよね、
はい、
でそのまあ、選択肢として今まではリアルに会いに行っていたところがちょっと来ないでくれと言われたと、うん、そしたらじゃあどうしようかなって、こうあるべき姿はお客様と商談するとかお打ち合わせをするということですよね、
はい、
うん、じゃあそれって例えば電話とメールじゃダメなのかっていうのもあるじゃないですか、
うん、はい、
うん、で先ほど岩井さんがおっしゃったように何らかの Zoom みたいなツールを使ってオンラインの商談をするっていう、ね、これは非常にメジャーな選択肢だと思うんですけど、
はい、
うん、だからそういった選択肢ってその他にもいろいろあるわけですよね、
うん
うん、でさらに言うと、じゃあその Zoom でオンライン商談やりましょうとお客様に提案するという、この提案のやり方もいろんな選択肢がありますよね、
うん、はい、
うん、ですからなかなか聞いてもらえないんですよって言った時に、いやどういうやり方したんですと、うん、ですからこういう言い方をしましたか、もしくはそれって何回もしましたかってありますよね、
うん、
はい、1回断られただけなんです、いやもう2回目行けばいいんじゃないですかとか、
うん
うん、相手の誰に言ったんですかと、
うん、
担当者ですか責任者の方ですかって、
はい、
あなたの上司が言ってみたらどうなるんですかとか、
はい、
うん、それはどういう手法で、メールで言ったのか電話で言ったのか、もしくはこう喋り方に問題があったのかってありますよね、
うん、うん、はい、
うん、ひどいケースなんてあれですよ、
はいは
い、いやなかなかあれですよね、コロナの時代でオンラインもね、オンラインの商談とかありますけど、御社の場合はどうですか、なかなか難しいですよねって言っちゃう営業いるわけですよ、
はい、
そしたらいやーはー難しいですってなるじゃないですか、
はい、
そんな言い方あるかって話で、
はい、
うん、
はい、
私だったらもうね、ほとんどの私どもの、こうやってねお打ち合わせをさせていただく、うん、お客様はオンライン化ですと、
うん
うん、でも Zoom の方が圧倒的に効果効率的だし、
うん、
これってコロナとか関係がなくこれからもそうなっていくわけで、
うん、
まだね オンラインのお打ち合わせとかオンラインの商談に慣れてないお客さんいらっしゃるので、私どもがこう啓蒙してるんですよねみたいな。だってこれって確実にスタンダードになっていくじゃないですかと、
はい、
で慣れてないからって言っているとその会社が遅れていっちゃうわけなんで、だから私もね、その啓蒙の一環としてやってるんです、よろしいですかみたいな感じですよね。
うん、はい、
電話かなんかで、
はい、
で来週の金曜日オンライン商談でいいですね、じゃあZoom で、Zoom の URL をお送りしますんで、なんかわからないことありますって言われたら、ああーってもうそれでねじ込んじゃいますよね。で実際に何回もその Zoom で ね、やらせていただいて、やっぱいいでしょとかね言っていくと、あ、やっぱりこっちの方が便利だねみたいなね言わせていけばいいわけですよね、
はい、
だって指導性発揮できない営業なんて成績上がるはずがないんで、
はい、そうなんです。
だからその言い方もそうだし、そのどういうそのメディアを使って相手とコミュニケーションするのかっていういろんなその選択肢があって、はい、選択肢も階層構造になってますよね。
そうですね、はい、あ、そうですね、はい、
そうそうそうそう、だからそういったものを考えたときに階層構造になって選択肢があるっていうことは、ね、頭の中にどれだけ持ってるかっていう話ですよね。
はい、
まあ、これがだから最低必要選択肢っていう、なんか勝手に名前つけましたけど、なかなかうまくいかないことがあるとしたときにどれだけの選択肢持ってますっていうことですよね。なかなか新規のお客様とお会いできないと、これはコロナとか関係がなく受付突破できないとかね、そういうのがあるとするじゃないですか。じゃあどうやったら接点持てるのかなっていうね、じゃあ展示会にね、定時会を開いてそこに参加していただこうかなと、もしくはオンラインのイベントとかオンラインのセミナー、ウェビナーかなとか、じゃあウェビナーってどういうウェビナーをやったらその、ね、お客さん来てくれるのかなとか、私どもで言うとこういう方とコラボレーションしたら多くの人は興味持ってもらえるかなとか、そのタイトルの付け方であったりとか、でしかも相手の誘い方であったりとか、ありとあらゆる選択肢があるじゃないですか。そういうなんかイベントをやるんだったらそのイベントをどうやってね訴求するのか、チラシを作るのか、ホームページにねなんか美しい写真を載せるのか、どういう文言を書くのか、それも一つ一つが選択肢ですよね。ありとあらゆることを試したんかって話じゃないですか。だからプロってねみんなめっちゃ試してんですよね。で試して試して、あ、これは効率的じゃないなとか、これはうちには合ってないなとか、もちろんやるまでもないっていうのはあるわけなんですけど、でもやるまでもないじゃなくてやってみないと分かんないなっていうものも膨大に選択肢あるはずなんですよ。やるまでもないですよって言いながらも選択肢は1個か2個しかないってことはありえないわけで、
はい、
どんなことでも、
はい、
でその選択肢が思い浮かばないってちょっとありえないはずですよね。これだけ高度情報化時代になって、それはあの、まあ、検索スキルが低すぎませんかって感じですよね。調べるスキル、
はい、
日頃から本読んでますとか、日頃からねその研修とかそういうとこ行ってれば、その時はあんまりあの役に立たなくっても頭の中で、ああこういう選択肢あるわとか、ああ SNS でこうするんだとか、横山さん YouTube 使ってるわとか、それも一つあるかな、でもなみたいな、でもそれはちょっとやるまでないな、うちは選択しないなってあるじゃないですか。だけどこれはちょっと真似してもいいとかね、これはちょっとトライしてもいいかもしれない、まあでもやったとしても3ヶ月一遍やってみるかみたいな話じゃないですか。だからそれでしょう、その創意工夫をどんだけ繰り返しやっていくかだし、それを創意工夫の積み重ねがその仕事の楽しさになっていくっていうことなので、まあ、それはあの絶対達成する人は言葉の戦闘力にこだわるっていう書籍に書いたんですけど、だからその選択肢が増える、行動レパートリーが増えるとポジティブになっていくっていう話と一緒で、創意工夫を繰り返しているとなんか、ね、やってることが楽しくなっていくっていうのと一緒。だからなかなか部下のやる気が上がらないんですとか、なかなか何々ができないんですって言ってる人ってやっぱりねネガティブになっていくし幸せにならないですよね。 そこは本当に根本的な話だと思うんですよ。よく例え話で言うのは、はい、明日の4時に札幌で、会おうと約束ねって言った時に、自分が東京にいるとするじゃないですか、
はい、
で明日の4時に札幌かと、じゃあ飛行機のチケット取らなきゃって思った時に、まあチケット取れなかったと、じゃあ行けませんって言うのかって話じゃないですか。明日の4時に札幌に着く方法って他にどんだけあんのってことですよね。
わかりやすい、はい、
そうで、ね、お客様だとするじゃないですか、アポイントを取る人が、
はい、
で連絡して、いやちょっと明日の4時行けなくなりましたって、あどうされたんですかって、いやチケット取れなかったんでって言ったら、はってなるじゃないですか。え何っていやいやいやいやいやいやみたいな、
はい、
いやまあそのなんていうんですか、その商談の約束とかね、アポイントぐらいだったらまあそれもあるかもしれないんですけど、例えば非常に大切な人がその今ね大変な目に遭ってると、例えばねひょっとしたらもう1日2日でねお亡くなりになるかもしれないと、会いに来てくれって言われた時に、いやチケット取れなかったんでって、いやちょ待てやって話になるじゃないですか。何としても来いやって話ですよね。何も考えてないのっていう話ですよね。全くその切羽詰まった感がないじゃないですか。何としてもね、だって東京から札幌って言って、しかも明日の4時、だったら なんとかなりそうな気がするじゃないですか、絶対に、
そうですね、飛行機
途中まで新幹線にで行ってとか、船で行けるかもしれないし、何とでもなるでしょ、途中までだ誰かにね、それこそヒッチハイクでもいいかもしれないし、この選択肢もダメ、この選択肢もダメ、この選択肢もダメと、もちろん気候がものすごくね大変なことになってたりとか、台風が今来てますとか、まあ、そんなことだったらどうしようもないんですけど、だからありとあらゆるその選択肢をその なんですか自分の中でこう考えたのか、それがないってことはそれだけ真剣にやってないってことですよね。だっていつまでたっても言ってんすもん、本当にどこのセミナー行っても言われますよ、部下のやる気がなかなか上がらないとか、いまだに言ってるもんね、若い人がなかなか主体性発揮しないと、
はい、
何を言ってるんだって話ですよ。
はい、
いや真剣に考えてないだけでしょそんなの。さっきの話で分かりやすくないですか、だって、もう本当にね、あなたの奥さんが、あなたの旦那さんがもう本当にね事故に遭っちゃって、もう最後にあなたに会いたいって言ってると、明日の4時まで来れるって言って、いやチケット取れないんですいませんって言うかって言わないよ絶対に。だそれぐらいでしょう、仕事してんだもん、目標絶対達成しろよって。だ本当にその部下のやる気がないって言っていろんな選択肢をねこうやったとするじゃないですか、で多分ね見つかると思うんですよ、あれやる気がないんじゃないなっていうことが多分
はい、
多分そうだと思うんですよ、若い人がなかなか主体性発揮しないんだけどとかね、でいろんな選択肢をやってみたところ、ね、本人といろいろ話してみたところ、あれ意外と主体性あるじゃないかとかね
、はい、
あれみたいな、ただやり方分かってないだけとか、ただ、ね、言い聞かせる回数が少なかっただけやなみたいな、
はい、
あれ確かにそんなこと自分が若い時もあったなみたいなね、だから昔は上の人がガンガンガンガン言ってきたんでしょうがないからやってたら自然と主体性が発揮できたと、ところが最近のねなんかミドルマネージャー課長部長が全然言わないもんだから、ただやってないだけでやって、なんだうちの管理職の問題だったじゃねえかみたいなことがね、
はい、
わかるかもしれないじゃないですか、若い人の主体性がね足りないとか、そうじゃなかったみたいなことも多分見つかると思うんですよ。だからまあそこですよね、最低必要選択肢、
はい、
これ頭の中に入れておいてもいいと思うんですよね、どんだけ持ってんの選択肢って、って、これをやろうとした時に、
はい、
ぜひぜひこの概念を持っていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。ではこのあたりで第2部を終了いたします。続きは横山信弘の絶対達成する話、最後の第3部をお聞きください。 聞いてくださった皆さん、横山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。